具合、どうですか？
まあ、よろしくないですね。
そうね。
お聞きの通りでございます。
そうね、は
い、
まだちょっとね、完全に回復してないのでね、うん、ちょっと皆さんお聞き苦しい点もあるかもしれません
けど。そうね、ガラガラで申し訳ないですけども。
はい、はい、ということで。
うん。
まあ、流行り病に、ね、かかってしまったということで。
ね、
俺もね、確定ではないんだけど、
うん、
まあ今のタッサンから聞いた感じと同じ症状がちょうど去年出てるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
誕生日にな。
うんうんうん。誕生日にか。
そう。
うん。
それで、まあその、咳が出始めて、
うん、
まあ高熱も出て、
うんうん、
で、咳が収まるまで要は2週間3週間もうちょいかかったかなぐらいの症状はちょっと確かに出てたんですよね。
あ、今は私の真っ只中ですね。うん、咳ね。うん。
で、一応市販のね、PCR 検査キットを使って検査してみたところ、
はい
はい、
うん、
まあ陽性反応は出なかったので、
ほうほうほうほう、
ということで、まあ普通に、まあ仕事には、行かざるを得ない状況にはなってはいたんだけどもね、
うんうんうんうん。
まあそういう経験もありますけれども、本当にね、まあ怖いですから。
ね。
だし、あとやっぱね、身の回りにもね、うん、かかってる人がだいぶ増えた。
ああ、またそういう時期来てんだね、じゃあね。
う
ん、
だと思うし。
ああ、そっかそっか。
うん。なんでちょっと本当に皆さん無理なさらずにというか、
うん。
しんどい時はね、本当、
ね、
休みましょう。
うん。そういう時は休みましょう。
はい。
うん。
まあそんなこと言ってる私はね、大絶賛、うん、フルタイムの仕事がなくなってしまったので、ちょっと別の仕事を探してる最中だったりするんです。
職探し
ま
最中。
はい、うん。っていう形のございまして。
はいはい。
ね、テレビ局の中林、あれ昨年末ぐらいからさ、
うん、うん、うん。
お互いに対する何がしかのハプニング起こりまくりんだけど大丈夫かな。
何事もない時がないね。
うん。まあ、なんですけれども、本当にね、皆様は、健やかにかつ、心安らかに、ね、
うん、楽しいゲームライフをお過ごしください。
はい。できればその間のね、楽しい時間の中に我々の30分があることを、
ね、
切に、私の方から注力しつつ、
うん、
お手、ご提携をできればと思っておりますので、ぜひ今後ともお願いをいたします。
お願いします。
はい。ということで、皆様からね、メッセージ頂戴しておりますので、そちらご紹介しましょう。
はい。こちらお名前、ゆうたろうさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、毎回楽しく拝聴させていただいております、ゆうたろ
う
です。
ありがとうございます。
今回はリクエストさせていただきたくお便りしました。
うん。
最近、スターオーシャンファーストディパーチャー R をクリアしたので、ぜひお二人の感想も聞いてみたい、と思いましたので、うん、スターオーシャン3、トゥーゼエンドオブタイムをリクエストさせていただきます。
おお。
自分がプレイしたスターオーシャンシリーズの中では一番好きなタイトルです。
うん。
ぜひ、賛否両論な衝撃のエンディングを体験してみてください。
はい。
もし過去にプレイ済みであれば、スルーしてください。それでは失礼いたします。
はい。ということで、はい、ゆうたろうさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
1の、HD リマスターをプレイして感想を聞いてみたいけれども。
聞いてみたいので、3をやってください。
2が飛んでるのと、
うん、でもなんか、3が一番お気に入りらしいですよ。
うん。
うん、
俺はね、スターオーシャンはね、うん、セカンドが一番やったかな。
あ、そうなんだ。
1と2はね、実機でやってるんですよ、現役で。
はいはいはい、はい。
でね、
うん、
スーファミのロムまだ残ってんだけど、
おーおーおー、
後にその PSP とかでも出直してるんだけど、
うん、
まあ、特に実機の時にやってみたいな感じではあったんだけど、
うんうん、
あくる日ね、
うん、
見つけたから、セーブどんな感じだったんだろうなと思ってね、
お
う、もう結構前の話なんだけど、
うん、
セーブデータ残ってるかなーって思って、
うんうん、
スーファミ繋げてテレビに出したんですよね。
お、どうでしたデータは。
あ、残ってるってなった
んだ。残ってたんだ。おう。
したら、
うん、
ロードしようと思ってちょっとやってたらバグったんですよ。
お。
で、うん、リセットボタン押しても直らなくて。
あらあら、うん。
あれ？なんか嫌な予感がすると思ったんだよね。
うん。
なんでしっかり接続し直して、
うん、
付け直して、
うん、
起動して、な、データがなくなってたんですよ。
うわー、なんか、その、直前まで残ってただけあって余計悲しいな。
そうそうそう、そう、うん。まあなんかやっぱ昔ながらのねっていうのもあったりしますけれども ね、
そ
ね、そのね、バグというものがね、ものすごくちょっと関連する話だったりとか。
らら、うん、
で、3に関しては、経験ないわけじゃないんですけれども、はい、最後までやってたりするわけではちょっとないので、どんなゲームなのかちょっとわからないですけれども、ほうほうほう、ちなみにこれ、
うん、
PS2 でもともと出てるんですけど、PS4 でダウンロード版が ね、実は購入可能ということで。
やれるんですよ。
はい。ということで、ぜひね、ちょっとこちらまだね、決まっては今いないですけれども。
候補の方にはね、
はい、
入れさせていただいております。
なので、はい、ダイスの目が何が出るか、交互期待ということで、ゆうたろうさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。 テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イメージ戦略の感想などを話していこうという番組でございます。
231号店は、こちらのソフトをご紹介いたします。
テラーベイン。
典型的な RPG と見せかけて。さあ、どんなゲームなんでしょう。お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
前回、前々回と、まあ、ファミコン世界大会、そしてね、ヒューマンリソースマシンって、ちょっとね、いろんな個性的なゲーム、いろいろ紹介させていただきましたけれども、リスナーさんからね、ちょっと X の方でコメントいただいてますので、ちょっと紹介させていただきます。はい。シャドウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のファミコン世界大会といい、ゲームだけじゃなく、その他の環境も巻き込むタイトルが増えてきてて面白い。次回もまさに、ゲームを作る側に近いタイトルで気になる。バグの出るゲームであれば、公式ステッカーを貼りまくるしかないといただいております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね。
そうだね。
このステッカーのおかげでバグが
治りますね。なくなるから。うん、
ただこれパッケージ版かなんかがあったとして、
うん、
あのね、本体に貼ったらもうね、画面見えなくなっちゃうから、それできないから。
そうだね。
パッケージ版が出たとして、うん、今の第2弾のステッカー貼ったとするやん。
おう、
もうなんか二度と開けれなくなるぐらいな感じの面積持ってたりするからね。うん、そ, ね、そんな、ちょっと大きめなテレビゲームの中の、はい、公式ステッカーまだまだ販売中でございます。ちょっとチェックお願いをいたします。
お願いします。
でも確かにね、うん、過去あったゲームを使って世界中の人と競い合うって、よくよく考えたらインタラクティブなところの方向性がね、
そうだね、
ゲームと自分以外のところからでもあったりするっていうところがね、非常にちょっと個性的なゲームでもあったりしますね。
確かに。
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてね、ヒューマンリソースマシーン、
うん、
リクエストいただきました方からコメントいただいておりますね。
はい、
かよわれさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエスト採用されて嬉しい。プログラミングの苦しさと楽しさを存分に味わってもらえたようで何よりですというコメントでございます。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
苦しさというより、
うん、
ゲームをやってない時間がやたらあるっていうイメージがやっぱ強かった、
ね。操作してない時間が非常に長かった。
そう。でも、うん、コントローラーを持たずしてゲームに挑戦できてるっていうのもちょっとまた別の楽しみ方だったりするわけじゃないですか。
そうだね。うん、
そのね、実際の SE の経験がある方もね、メモをひたすら書いてたりとかってのもあるし、ね、俺は俺でそれ専用のメモ帳を手に入れたとかもあったりするけど、
うんうんうん、
その中でマジでグレコローマンスタイルで、ただ うん、目と向かって画面とにらめっこして解いたあなたはやっぱおかしいよ。
画面を眺めつつずっと頭の中だけで。で、実際に動かしてみて、あれなんかちげえってなる。
うん、それで答えに行き着いたのがすげえよ。逆に。
もうとにかく試行回数だね。
いやー、ですね、本当にでもこうやってね、取り組み方の差でやっぱ一つ一つのゲームって差も出てくると思うんですけれどもね。
う
ん、はい、ということで、かよわれさんもどうもありがとうございます。ただそういうことで言ってしまえば、ヒューマンリソースマシンはプログラミングを行う。
はい。
ファミコン世界大会は実際にある作品の中から、抜粋したところをみんなと競い合う。
みんなで競う。うん。
まあ、今回のテラーベインに関して言うと、
はい、
ジャンルがね、
うん、
まあ、この辺はまあ、レポートでいろいろ入れてありますので、ちょっと置いといて。
そうですな。はい。
一つ、
うん、
我々芝居人としての立場からのお話だったりすると、
うん、
俺とタッサンってその辺で言うとそういう関係性になったことってあんまないけどさ、
うんうん、
演じる側と、
はいはい、
その演じるものを作る側の、
あ、役者と作家みたいな感じ？
そう、うん、みたいな感じで、俺もどっちかというとプレイヤーでしたけど、
うんうんうん、
まあいろいろあって作家側もやってたじゃないですか。
あ、そうだよね、書く側もやったもんね、
う
ん。
そうそうそう。で、ちなみにタッサンだって俺の書いた本何個か読んでるしな。
読んでる読んでる。
うん、みたいのもあったりするから、
うん、
今回のこのテラベインってゲーム内容で言うと、はい、そのゲームを作った人と、
うん、
それをプレイしているプレイヤーっていうちょっと両極端の立場に入れ替わるゲームだったりするんですよね。作り手側の立場、
うん、
まああとね、いっぱいその辺話しますから、
おいおい
置いときますけれども、ただ その自分の作った作品に対してさ、
うん、
たとえどんな状況があったとしてもだよ、
うん、
やっぱね、向きになる気持ちわからんでもないんだよ、ね、
ああ、そうなんだ。
ただ、うん、自分の書いた作品にどんだけじゃあ自信があるんですかっていう話とかはちょっと別として、
うんうん、
あ、なんか思った通りに伝わってねえなとか、
ああ、はいはいはいはい、
一番この芝居人絡みの話で多いのは、
うん、
結構前に渡して、
うん、
本番に臨んでもらうもあるパターンがあったりするわけ、
うんうんうんうん、
あ、読んできてねえなーっていうのを思っちゃったりとか。
ああ、なるほどね。
逆に言うと、はいはいはいはい、自分の書いたものがここ間違ってるんですけどっていうことに対して、
うん、
別に間違ってることに対して指摘してくれることは嬉しいんだけど、
うん、
その言い方なくねとかっていうのもあったりするのよ。
あ、そういうもんなんだ。
そう。
ーはーは
ーはー、あ、これ、あ、すいません、これ本当に完全に俺の問題ですねみたいな感じで謝れるか謝れないかの話とかじゃなくて、
うんうんうん、
やっぱそのさ、伝え方一つで変わるやん。
まあそうな。うん。ん、同じ内容でもね。
うん。おめ書いてんだからしっかりしろよとか言われても、ヒューマンエラーってあるもんだし。
あるもんだからね。うん。
いいけど、
うん。
もちろんこれ俺のせいだから全然、あなた悪くないんですけど、
うん、うん。
そこまで言うほどのものがねっていうさ。
ああ、そういう人いるよね。
ってなっちゃう瞬間があったりもするわけ。
うん。
その点で言うと、このゲームの実際の、あのゲームの内容をね、加味していくと、
うん、
ちょっといろいろ進む方向変わるんだけど、
うんうん、
これちなみにちゃんとね、吹き替えも入ってて、
うん、
翻訳があってね、
はい、
そのやってるのが杉田智和さんなんだよね。
うんうんうん、
だいぶ、そういう誇張されてるような感じのさ、ベターな感じのセリフだったりもするんだけど、
うんうん、
言われた側のこと考えたら、いや、言いたくもなるわなっていうのが、まず第一の感覚だったの。
なるほど、なるほど。
まあ、ただ、提供されているものが、それに値するかどうかっていうのは、これでね、実際ちょっとレポート聞いていただいてね、皆さんがどう思うかちょっと判断していただければなと思います。
テレビゲームの中林。
君はいつ来たんだ？ああ、新しいプレイヤーか。よかったよかった。さあ入って。待っていたんだよ。これから体験することになるのは史上最高のゲームと言っても過言ではないよ。当たり前だろ？僕自身がプログラムしたんだから。だから当然、僕のためにプレイしてくれるよね？しないわけないよね？最高の完成度なんだから。2022年4月1日、Steam と Nintendo Switch で配信された自称史上最高のゲーム、テラーベイン。邪悪な悪者から世界を救うべく勇者が立ち上がる。昔ながらの RPG を彷彿とさせる設定のゲームをあなたはこれからプレイします。しかし自信満々の開発者のコメントとは裏腹に、パソコンを操作したことがある人ならば誰もが冷や汗をかいてしまうであろう現象、ブルースクリーンが表示されるところからゲームが始まります。開発者はゲームとは関係ないと言い張るものの、実際にプレイしてみるとテラーベインは初めからバグだらけ。開発者は、あなたのやることにイチャモンをつけてくるも、思い通りに動くことは一切ありません。あなたは、起こったバグをリスト化して、このゲームは壊れていると突き出すことが使命となります。今作は、ファンタジー RPG とは言うものの、実際はデバッグ作業をしながらバグを見つけ出すアドベンチャーゲームとしてリリースされており、RPG ならではのお金稼ぎや、レベル上げなどの作業は一切ありません。それ以上にゲームを進めていこうとしても予見できない不具合が各所で発生します。操作しているテラーベインのグラフィックの乱れはもちろん、広い屋敷の中に入れば中は通路だけだったり、謎解きの答えが目の前にあるオブジェクトとは何も関係がなかったりとやりたい放題。さてはキャラクターたちは自分がゲームの登場人物であることを自覚しているようなコメントや開発者へ向けての言葉を吐いたりと、心の置き所を随所で揺さぶってきます。あなたは至るところで発生するバグを隅々まで探し出し、活用しながらゲームのエンディングまで突き進んでいきます。はじめは何が起こっているのか理解するまで時間がかかるキテレツな作品となっていますが、進めていけばおのずと何をすればいいのか知らず知らずに理解できてしまうメタ要素たっぷりな作品、テラーベイン。ゲーム好きならばにんまりしてしまうような演出やセオリーが通じない遊び方が詰まったゲームとなっています。 なお、バグを探すと言いつつも、ゲーム内のバグはあくまで演出ですので、ご安心ください。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
さっきのお話を、完全に手のひらくるっとするようなこと言いますけど、
はいはいはい、
これ開発者がさ、
うん、
僕自身がプログラムしたんだからって豪語するやん。
うんうんうん、
数分後にさ、お前よく言ったなって思うよね。
すごいよね、ぶっ壊れっぷりが。
そうそうそうそう。
完璧とは。
そうそうそう。その前にはさらに、史上最高のゲームと言っても過言ではないってさらに豪語した上でさ、もう、初っ端の時点で、まあ俺らはさ、逆にそのやべえやつからさ、
うんうん、
お便りいただいて、
はい、
こういうことをするゲームですって前情報があったじゃない。
うんうんうん、
だから、あ、バグるんだっていうのがわかるじゃん、
うん、
で、今ね、買う人たちも多分そういう実際のね、メーカー側がね、紹介している文とか見た上で、買うから、
うんうん、
どんなゲームなんだろうっていうのを、まあある程度はまあ理解した上で買うと思うの。
うん、
だから、バグるっていうこと自体を、
うん、
楽しみに待ってるような人たちも いるような多分類のゲームだと思うんだよね。
うんうんうん、
まあ途中からこれは本当にバグと言っていいのかみたいなこともたくさん起こり始めてくる
んだけど。そうだね。一体何をやらされてるんだってね。
そうそうそう。なんか途中からさ、
うん、
バグというかさ、まあまあ、まあネタの一つとしてやってっからいいと思うんだけど、
うんうん、
なんでこれが入ってんねんっていうさ、バグったからと言わ言いつつねみたいな。なんか、
バグとかいうレベルじゃないですよね、これってね。
なんかさ、
うん、
なんか昔見たことあんぞ、この手のゲームっていうさ。
あるよ、もういろんなゲームのパロディがいっぱい入ってるからね。
そうそうそう。で、俺、まあね。
うん。
これ一つの目的がさ、
はい、
一応その、プレイヤー側は、
うん、
この自信満々な開発者のやっている。
ゲームに対してね。
ゲームに対して、うん、もうここまでバグがあったんだから、このゲームは壊れてんだろっていう。うんことを突っ返すためが目的じゃない？
そうね。壊れてる認定をね。
そうそうそう。もうこのゲームはもうバグってるとかじゃない。
バグだらけですよって、
うん。うん。バグというかもうこれゲームじゃないよっていうことを言うみたいな感じのノリじゃない？
うん。
っていうのをやった上で、
うん、
もうここまである一定の条件まで行くと最終章いけるんですよ。
そうですね。はい。
もうね、これもタイトル出すけど、
うん、
俺あれで、
うん、
コナミワイワイワールドだと思ったんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
何が起こったかは、
うん、
むしろ X 見れる人は我々のね、テレビゲームの中林のハッシュタグで我々のプレイ報告、終えると思うんでちょっとチェックしてみてください。
ね
え、
ベースは RPG のはずだったんですけどね。
そうそうそう。もうなんか途中からさ、うん、RPG 関係なくなってきてたじゃん。
RPG だったり、ノベルゲーだったり、カードゲームだったり、
そうそうそうそう、
いろいろありましたけども、はい。
途中から、うん、なんというか、
うん、
まあ前も何回か言ったことあると思うんだけど、
うん、
これはだから、もうこういうゲームですっていうものに対する肉付けが、
うんうん、
なんか、膨らませるというより、もう別のとこからくっつけてきましたみたいなことが結構起こるんです
よ。うんうんうん、
ただ、それがゆえに、先が読めないのはもう当たり前の話で、
うん、
だから途中ね、カードゲームが始まった瞬間ね、もうこのゲームのバグとかじゃ関係ねえんだなって思ってきて。
ねえ、あれ、バグでどうなったんじゃない？最初からそれ入ってないと、できねえだろ、このゲームって
あるけどね。そうそうそう。だから、そういう意味で言うと、開発者はそういう意味で、うん、もうジャンルにとらわれないような RPG を作りてえんだろうな、っていう思いを、
うん、
書き手側のね、心理を持っているものとしては、
はい、
言いたいんだけど、
はいはいはいはい。うん、
でもさ、だってこれ開発者の口からさ、
うん、
これは壮大な RPG だって言っちゃってんだよね。
言ってんだけどね。
うん。
うん、
RPG じゃねえとこ追加してどうすんだっていうさ。
しかも途中でなんか投げ出してるやつとかあったからね。
あったあったあったあった。
作りかけのままどっか行っちゃいましたみたいなね。
そうそうそう。まあという形で開発者が最初どんな風に作ってたのかっていう、
うん、
その段階を踏めるようなちょっとものもあったりだとか。
ああ、こういうものを作りたかったんだろうなっていうね。うん、
あと、日本のさ、
うん、
RPG って結構一本道とか多かったりするけど、
はいはいはい、
これだからジャンルとしては RPG とはちょっと違うけど、
うんうん、
そういう意味で、なんかいろんなルート分岐が存在するっていう楽しみ方もあったりする。
うんうんうん
ね、ただそれは、ルート分岐のルートの分かれっぷりがおかしいっていう。
え、こんな条件でっていう感じのね。
そうそう、う
ん。
もうあるし、なんか、ルートを分岐してるというより、ゲームが変わってるになっちゃってるっていうのが、うん、もう第一の突っ込みどころだったりすると思うんだよね。うんうん、実際なんか、俺結構、曖昧までちょっとやらない時期とかもあったりした上で、やったんだけど、
うんうん
うん、まあ、タスさんもさ、その、いわゆるその、コロナにかかってしまった関係で、ちょっとしばらく間開けてやったじゃない。
そうですね、はい。ありましたね。う
ん、実際、通してやってみて、うん、なんか印象に残ってるとこどこ？
印象に残ってるとこ、なんかね、うん、オブジェクトをどけると、うん、ゲームそのものに穴が開いて、
はいはいはいはい、はい。
ゲームそのものがぶっ壊れていって、うん、なんか全然違うゲームに突入する感じのやつ。
はいはいはいはいはい。うん、
バグってそういうことって思ったんだけど。ゲームそのものに穴開くって何と思って。
うんうん、
それを何オブジェクトで塞いでおくってどういうことよと、
うんうん、そういうところとか。うん、そうだね。
うん、
あと、
うん、
RPG だっつってんのに、うん、肝心のさ、RPG の戦闘入ってるのもかかわらずさ、
うん、
その通りに戦闘できるシーンが何一つ存在しないっていう。
一応コマンドは用意されてんだけどね。
だけど。間違った線、コマンド入れると、そのまま、たちまちゲームオーバーになったりするんだよ、このゲーム。
あれ、容赦なくゲームオーバー行くんだよね、あれね。
そうそうそう、うん。みたいのもあったりするから、だからね、形容しがたいが一番ね、
うん、
多い、
うんうん。
ただ、さっきのね、お便りの紹介してる時も話してたけど、
うん、
でも、開発者側としてやっぱ、この作品にやっぱ愛がないと、他の人に見せたいなんて思わないわけよ。
うんうんうん、
俺もだから、過去ね、月2回分のオリジナル台本寄稿してた時期が結構長い間やってたから、はいはい、
うん、
その時って、もちろんスムーズに書き終わる時もあれば、
うん、
やっぱすごい難産して、
ああ、やっぱあるんだね。
あったりする時も全然あったりするわけ。
うんうん、
で、そういうのでやっぱ、さっきのね、プログラミングでいう苦しさと楽しさみたいなのもあったりするけど、
うんうん、
やっぱ書き上がった時の達成感と、
うん、
実際それを提供した時に人目に出る機会が、あった時に対するやっぱ反応ってやっぱ すごい重要でさ。
なるほど。
なんだけど、うん、そういうのをやってるって言った時に、その作品を見たわけでもないのに横やりでやっぱちゃちゃ入れてくるような、まあ、友達とかもいたりするわけさ。
ああ、はい、はいはいはい。
そういう時に、
うん、
普通にありがとうって言えるものもいれば、
うん、
いや、お前に言われたくねえよってやっぱ思ったりする時もあったりするわけ。
なるほど。
だから、このゲームの出来自体はどうなるかちょっと正直わからないけど、
うん、
でもやっぱそういう思いがあるからゲームって楽しくなるもんだと思うし、
うんうんうん、
なんでできれば、没入感的なものでちょっと難しいのかもしれない。
没入は難しいかもしれないけど、うん、途中のバカバカしさとかはね、
うん、
さておき、
うん、
最後で結構、このゲームに対しての見方が変わったというか。
そう、うん、結構そういう意味での強いメッセージ性。
メッセージ性はあるね。
うん、なので、うん、ぜひ、最後までちょっとやってみていただければと思います。
テレビゲームの中林。
今作がデビュー作となったビットナインスタジオは、ゲーム開発のコンセプトに、プレイヤーに挑戦することと、意味のあるストーリーを伝えるゲームを作ることと挙げています。昔のゲームから今でもおなじみの要素から、想像を超える未来を感じることまで、現在のゲーム市場は才能と美しさの複雑なタペストリーであり、仕事を通じてその一部になれることを目指していると発言しています。その中でビットナインスタジオの特色は、常にコメディーと軽快さを含んでいることとも言っています。今作テラーベインでは、打ち出しているコンセプト通り、思わず笑ってしまうコミカルな会話や演出が次から次へと畳みかけてきます。本来ゲームをプレイする上で重要視されるユーザーインターフェースをあえて不自由にすることで、ゲーム内の挙動が不具合を起こしているような演出にしていたり、バグが起こるがゆえに本来の方法とは違う進め方が実はエンディングへの重要なフラグになっていたりと、ゲームを知っていればいるほどに壁が高くなっていく仕様に感じられます。ただ過去に多数のゲームに触れてきた人にだけ通じるオマージュや、ジャンルにとらわれない遊び方が提供されるシナリオ展開が次々に起こるため、一切攻略サイトなどを見ずにエンディングまでたどり着くと、あっという間に今作でしか味わえない魅力を堪能することができるのではないかと思います。自称完璧なゲームをプレイするあなたは、のっけからバグに遭遇したり、早く先へ進めるようにとスキップしたら、開発者から怒られつつ初めに戻されたりと、傲慢な行いをする開発者へ、 意地でもバグを見つけようとするプレイヤーの対立構造が思わず笑ってしまうような名コンビに見えてきて、正反対の立場だったのがいつの間にか協力する展開があったりと、小気味いいテンポで進むシナリオ、しかしゲーム内では進行不能に見えるバグが発生しているというジレンマが、プレイヤーに新鮮な感覚を提供してくれます。そんなコミカルな展開が続く中にも、しっかりプレイヤーへ向けてのメッセージや、息つく暇もない幅広い遊びが詰まっており、タイトルの一部にあるエラーの一言では片付けられない、固定概念を根底から覆すユーモアたっぷりな作品となっています。ただし難しく考えずに、目の前で起こっている不具合の数々を笑いながらプレイするだけでも楽しい今作テラーベイン。インディーゲームならではの個性がふんだんに盛り込まれたアドベンチャーゲームとなっています。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
テレビゲーム仲間だし、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さて、次回232号店、こちらでございます。
はい、
謎の村雨城。
おお、リクエスト来てましたね。
来ましたね、高丸さん。
まあね、はい、まあ、あの高丸の任務を終えて、うん、今ね普通にあの高丸ではなくなってしまいましたけれども、はい、まあ、あと、うん、もう一個言いたいのは、この作品で高丸忍者じゃねえんで。
そうだね、侍かい。
はい、
う
ん、見た目的にはね、はい、さあどうなるかちょっとわかりませんけれども、うん、はい。確かにリクエストでね、お便りも紹介してたりしますので、ね、うん、どんなゲームなのか、あの、聞いた方、ご存知ない方もいるかもしれませんけれども、うん、こちら、あの、ニンテンドースイッチの、ね、みんなのニンテンドースイッチに加入すると、プレイできるタイトルでございますので、はい、よかったらちょっと調べてみてください。あのね、ただ、うん、レトロゲームならではのなんか難易度だった気するよ、俺。
ってことは難しめかね。うん、
ただ、俺、クリアまでやったことあるわけじゃないから、なんともなんだけども、
うんうんうん、
でもね、非常に評価が高いゲームなのもちょっと私聞いてますので、ね、はい、ちょっとぜひ和の雰囲気を楽しみながら、はい、
挑戦してい
きたいと思います。はい、はい、ということで、途中でも触れました、テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そちらもチェックをお願いをいたします。
お願いします。
そして、X の公式アカウント、
はい、
リポストやね、我々のポストとかの、引用とかしながらちょっと告知の方させていただいておりますので、ぜひそちらの方もチェックの方お願いをいたします。
お願いします。
はい、ちなみに公式アカウント我々二人ともログインでいきますのでね、そちらの方でやり取りとかも可能になっておりますので、はい、お気軽にちょっとお声掛けいただければと思います。さあ、そして、232号店は、謎の村雨城でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。